はい。今日はね、まあ、いろんな、情報を得てる中で、ある人が、結構、ガチなこと言ってるな、この人。っていうことがあったんで、ちょっとその話をね、してみようかなと思うんですよ。まあ、その人っていうのが、末期の、が&になっちゃってるあの人、なんですよね。で、ちょっと前になんかこう、ヤフーニュースとかにバーッと出てた話なんですけど、いや非常にこれは、的を捉えてるな、というところがあるんですよね。じゃあちょっとね、この話からスタートしていってですね、見ようかな、というところなんですよね。じゃあひとまずね、1102回目ですね。創造船オメガ号宇宙一の免疫力マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解と、おとぎ話なので、決して、信じないでくださいね。はい。ではですね、今回のお伝えしたいのが、まあ、まずね、ちょっと海外のね、ちょっとあれやこれやの話しとこうかなと思うんですよ。で、その後に、ですね、ヤフーの記事に載ってたのが、森永卓郎さんですよね。森永卓郎さんですよね。の、話。結構これガチな話をしてるなと。いうところがあったんで、一応この話はね、皆さんとちょっと共有したいなというところがあったんで、お話をしていこうと思います。じゃあひとまずね、私ランカーラジオさんは現在、92,920回ぐらい再生突破しております。皆さん、聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もね、また張り切ってお伝えしていこうかなというところなんですけど、じゃあね、まずお伝えしときたいのが、ちょっとまたこれ海外の話まずしとくんだけど、今ね、イタリアの方で起きてるのが、結局さ、今イタリアで起きてるのが、農業とかね、そういうところで、今農民がものすごいストレーキを起こしていますね。で、この話って本当に日本で全く出てこないんで、っていう感じなんですよ。知らない人は全く知らない話なんですよね。今、イタリアでは、要するに、自分で、種をまいて、畑でなんかこう、育てられないようなね、まあ、そういうような、法律というか、そういうところが、決まりつつあったりとか、作る量を制限するとか、あと、使う農薬みたいなものも、もう、これとこれしか使うな、みたいな、ね、そういうようなね、農家の人にとっては、ものすごいやばい話、の法案みたいなものが通るか取らないかみたいな話になっちゃっているので、やっぱり今、農家の人がすごい怒っていますと。で、ストライキみたいな話をやってますけど、日本のイメージのストライキとは全然違う感じで、イタリアとかすごいんですよね。これどんな感じですごいのかっていうと、農機具みたいのがあるじゃないですか。ヤンマーとかがね、やってるような農機具みたいなやつで、市役所というかさ、税務署というか、そういうところに、馬の糞というか、そういうものを一気にドワッて置くとかね、だからすごいね、ワイルドだな、ストライキを起こしてるんですよ。じゃここまでやるのか、イタリアはっていうぐらいのことをやってるんですけど、いやだからこれぐらいのことなんだよね、結局今イタリアで起こってることが。だから日本とはやっぱちょっとね違うんだけど、やっぱりイタリアはイタリアで、もう肩に打ってるやつもね、もうみんなもう完全に気づいちゃってるから、もう誰も打ってないし、でそれ今廃棄するのにすごいお金がかかるんですよねみたいな話になっちゃってるぐらいなので、やっぱり、ね、日本とは全然違うんですよね、やっぱ海外はね。で、あと、またお伝えしておきたいのが、今多分ニュースでチラチラ出てたと思うんですけど、テキサス州でなんか火事起きてるよねって話なんだけどね。いや、これもですね、皆さんも多分当たり前の常識で、このテキサス州でなんかすごい山火事というか火事が起きてるよっていう情報は多分ね、日本のメディアが言ってるんで、あ、そうなんだ、火事なんだねって思ってると思うんだけど、まあでもハワイの時もそうだよね。いや、すごい火事だよねって言って思ってると思うんですよ。これだから当たり前で常識の人は、あ、火事だよね、やばいよねって思ってると思うんだけど、 なんでそこ火事が起こってんのかっていうことについては、あんまりやっぱり当たり前と常識の人は調べるっていうことはないよね。やっぱりこう何かがあって火事が起きてるんだよね。こう自然現象なのかなみたいなさ、なんかそういう感じで起こってる絵を思ってる方がいっぱいいると思うんだけど、テキサス州ってなんで火事が起きたのかなっていうところのやっぱり理由があるはずなんですよ。いや、これっていうのも多分ね、日本のメディアが伝えてるようなことじゃなくて、やっぱりもっと別の力が働いてることによって、テキサス州が、そういう火事になってるんじゃないですか。まあこれも本当見方を変えてくると、ハワイのね、あの山火事と流れは同じな感じなんですね。だからテキサス州ってじゃあ将来どうなるのかって、いや、これも自分で調べないと見えてこない話なんだけど、まあ、私が、いや、テキサス州が火事なんだ、じゃあもしかしてあれなのかなって思って調べると、やっぱり出てきちゃうのが、テキサス州っていうのはやっぱり2011年ぐらいから、将来ね、スマートシティとかスーパーシティに向けて、動き出すよっていう話で、結構これガチな話で、日本の NTT がなんか絡んでるような話なんですよね。なのでやっぱりそういう地区っていうのは、何かしらそこに災害みたいなことが起きて、そのスマートシティとかスーパーシティになる予定の地区周辺がリセットされちゃってるんですよ。で、これハワイと同じようなことなんだけど、だからこういうことがね、やっぱり起きちゃうんですよ。そのスマートとかね、スーパーとかそういう、ね、15分都市、そういうような地区っていうのは今なぜか火事が起きてるよねってことになってんですよ。で、もう一個お伝えするとしたら、今年の2月ぐらいに、チリの方でも巨大な火事があったと思うんですけど、やっぱりチリも調べてみると、やっぱりスマートシティとかスーパーシティを、この先やっていくよっていうことは、やっぱり2010年とか2011年ぐらいからスタートしちゃってる話なんだよね。だからやっぱりこういうことがやっぱり見えてきちゃうわけなんで、まあ、日本もね、スーパーシティとかスマートシティのね、候補地がもう結構あるんですよね。でも私もマップでお伝えしましたけど、やっぱりその地区っていうのは、いずれ何かしらが起きる可能性が高い地区なんだなっていうのがやっぱりガチで考えてきてるよね。だから来年の7月ですね、そこで何か巨大なことが起きたら、まさにその今のスーパーシティとかスマートシティゾーンの場所が一掃されるぐらいの、ね、ことが多分計画されてるのかなっていうのがあるよね。なので私もね、少し前にお伝えした通り、来年の7月ね、7月の5日っぽいんで、4日、どっか避難しといてね、旅行行っといてねって話してるのは結構ガチなんですよね、というとこなんですよね。そうですね、森永、拓郎さんの話しとくんだけど、まあ、ヤフーニュースでね、バッと見た時に、あれ?って思ったのが、この人が何のタイトルでお伝えしてたかっていうと、結構ガチなんですよ、これ。何を言ってたかっていうとですね、東京を捨てて、逃げた方がいい。まあ、このキーワードですね。あとは、資本主義はあと2年でダメになるっていう、この2つのタイトルのヤフーニュースが出てたんですけど、これまずいなと、ね、いうのを、ま、直球で分かる人は分かると思うんですけど、多分ね、ほんとこれもね、森永卓郎さんは本当に、多分数年前からね、この地球がどうなってるのかっていうのと、日本が今どういう状況なのかっていうのと、この先日本で何が起きるのかっていうのも、もう分かってるはずなんですよね。で、多分今自分が、末期のね、が&うんになるって、今だいぶものすごい痩せてしまったよね、この人もね。多分そこでいろいろ考えたと思うんですよ。この先どうするかって言った時に、やっぱりもしかしたら自分が亡くなるかもしれないなって考えた時に、これやっぱり今ね、日本に住んでる皆さんにどうしても伝えないといけないよねってことが、多分自分の中で何個かあったと思うんだよね。多分その中の一番のことを、多分このヤフーニュースの記事でお伝えしちゃっ ていきたいのかなっていうのがあるんですよ。だからもう私がもうちらちらお伝えしたってる内容だいぶ近いじゃないですかね。まあ今多分陰の棒の論的な話で、話進めてる方みんな多分ね、あの話するじゃないですか。来年の7月ぐらいやばいかなって言ってるのはこの話に直結する話ですよね。ね、日本があと、まあ日本のまあ資本主義があと2年でダメになるよ。まあ2024年ですね。2026年、大災害が起きた後、一回もう、日本がまあリセットされるのかなっていうところがあるよね。まあそれが見えてきちゃってるからそれ言っちゃってんのかなと。でも、この話が究極ね、次のがね、これ。東京を捨てて逃げた方がいい。これ結構ガチな話で、この森永さん何を言ってたかっていうと、結構ガチなんですよね。究極的なことを言えば、首都直下型地震が発生するリスクが大きいと思ってるんですよね。1923年に起きた関東大震災からちょうど100年の周期を迎えた今年か来年あたりに、地震が来る確率はかなり高いはずなのですが、この話をしてもあまり受けないっていう話してると思うんだけど、いや、これ結構ガチな話だよなっていうところなんだよね。だこういう人も言っちゃってるわけですよと。だからこれも多分我々に対して、気をつけてねって来るよっていうことをお伝えしちゃってるわけなんですよ。いや、これもただね、そうなんだって聞き流してると、ガチで来年の7月あたりにドカンと来た瞬間ですね。あ、マジで来たねって言った頃に遅いんだよねってことになるんで、事前に言ってくれてるから、まあこの人、ああ、やっぱり日本人のね、助けたい愛があるんだなっていうところがあるんで、やっぱりこの情報を察知した我々はですね、やっぱり何かしらね、先回りして行動しておかないといけないよね。っていうのが見えてくるので、関東、やばいぞと、ね。まあこれを、このチャンネルを聞いてる社長さんとかがいるかはちょっとわかんないですけど、やっぱり東京で本社がある会社、山ほどあるよね。まあでも、来年の7月に首都直下が起きて、関東大震災のように、今の東京が火の海、プラスアルファ巨大地震で建物が崩れる、ということが起きるよって言われたら、ね、多分社長さんたちは、やばいなと。ちょっと首都からちょっと離れたところに、拠点を移さないといけないかなって思うよね。まあ、この情報で、そういうふうに捉えられる社長さんが一体何人いるのかってとこがちょっとあるよね。だから世界の情報にそのアンテナ張ってる社長さんであればいち早く、あ、ちょっとそろそろやばいからちょっとあれだな、ちょっと移転することも考えないといけないなって考えてると思うんですよ。で、下手すると、経営方針とか経営計画みたいなところに、ちょっと本社を移転するぞって言い始めてる社長さんがいるかもしれないんですが、そういう社長さんっていうのは、ちゃんと頭が働いてる社長さんだなと、いうところがあるよね。ちゃんとだから、世界の情報とかね、今日本で起きている話っていうのが、ね、頭に入ってる社長さんであれば、あ、ちょっともう首都やばいなと、東京やばくなってきてるから、そこでね、地震とかに巻き込まれてしまうと、ね、非常に重要な書類だったり、なんだりかんだりが、燃えちゃったりなんでかんだりしちゃうぞと。いや、それはまずいよね。じゃ今のうちにちょっとね、本社を一時的にでもいいから避難させとこうかっていうような考え方をする社長さんがいたとしたら、ああ、覚醒してるのかなと。目覚めてるのかな。で、そしてちゃんと従業員のことまで考えてるのかなっていうのがあるよね。あとまあ一番やばいので言ったら、今特に何も考えてないような社長さんがいたとすると、ちょっと、本当に、来年の7月、まさにそれが起きて、あれ？なんだなんだ？ガシャン！っていう、展開ですよね。だこれもやっぱり、日々、どれだけ情報を頭にぶち込められるのか、ね、興味があるのか、そこだと思うんですけど、まあ、そこだよね。まあ、自分の会社をこのままね、発展させていきたい、ね、 従業員の人たちを大切に思っているという社長さんであれば、将来日本がどうなるのかということも気になると思うし、ね。で、世界で何が起きているのか、ね、そういうのも察知してると思うんですよね。まあ、私のチャンネル聞いてくれてる中にもね、そういう社長さんがいれば、ああ、よかったかなというところでございますと。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次のアンカーでお会いしましょう。またねー。Thank you.